こんにちは、井上です。今日のテーマはですね、グレーがホワイトに、参入者が増える、なんだか面白くなりそうだという形でですね、お話をしたいというふうに思っております。先日というか昨年の後半ですよね、新聞で民泊全国解禁みたいな形の記事が出ていたと思います。で、まあその民泊自体、Airbnb を含めた民泊自体ですね、まだ旅館業法ですか、その法律上でいくと非常にグレーな方法なんですね。まあ旅館業法自体が古い法律なので、まあ、そもそも民泊みたいな概念を想定してないんですよね。まあそれは仕方がないんですよ。ですからまあ事実上でいくと非常にグレーな状況で、Airbnb っていうのは展開されているという状況でありますし、まあ、人によっては解釈こればらつきがあるんですけれども、まあ、違法だ、ブラックだっていう人もいれば、いやいや、ホワイトですよっていう人もいるんですね。まあ、これ法律をどう解釈するかにもよってくるんですけれども、それはちょっと置いといたにしても、まあ、まだまだその法整備が追いついていないという現実があるんですね。その中で先にその施設 Airbnb が広がってしまったというところがあって、まあ、ある意味後追いでやっていくというところですし、まあ、日本が国策でですね、外国人からの、外国人観光客を増やしていこう、インバウンドに力を入れていこうということにもあるので、それを考えると、宿泊所が全然足らないという現実もやっぱりありますから、まあ、今後はですね、認められている方法で検討が続いていくんじゃないかなというふうに思っております。で、まあ、実際のところ、じゃあその全国回帰になった時に、まあ、どういうことが想定されるのかっていうところなんですけれども、今結局その Airbnb やらせてくださいよっていう話をオーナーさんに持ってきたところで、いやいや法律上ダメでしょうっていう人もいたりとかするんですね。やっぱりグレーだからそんなにさすがにちょっと関わりたくないよみたいな人もやっぱり多いんですよ。で、特にそのマンションとかそういうの持ってるオーナーさんって、まあ比較的年齢が上の方が多いですよね。ですから保守的なんですよね。めんどくさいこと巻き込むな、いやみたいなところがあるんですよね。まあそれ仕方がないことなんですけれども、ただその民泊が全国解禁になって法整備が進んできて、まあ、ホワイトですよと、ちゃんと認められた制度ですよっていうなればですね、これはやっぱり交渉のハードルって一気に下がるのかなと私は見ています。ですから今まではちょっとグレーだからちょっとって思ったオーナーさんの中でも、やっぱりちょっと前向きに検討してみようかなと、空室で置いとくよりも、まあ、ちょっといろんな手法がある中で Airbnb で開けてもいいのかなっていう人も多分出てくると思うんですね。ですから今よりは若干物件を取りやすくなるかなというふうに思ってます。で、実際今ってその Airbnb 許可物件で本当数が少ないんで、本当売り手市場なんですよ。めちゃめちゃ礼金取られたりとか、じゃあ家賃 Airbnb で使うならプラス1万円でお願いしますとか、まあ、当たり前にある世界なんですよね。だからそれでやっぱ数が少ないからやっぱ売り手市場なんですけど、この供給が増えてきたらですね、間違いなくその辺も改善されるんじゃないかなというふうに読んではいます。まあもちろん人気物件はそんなとこまで行ってもですね、売り手市場にあるのは変わりないので、まあその下がらないと思うんですけども、まあ今よりはだいぶも取りやすくなるのかなというふうに思っています。で、そう、やっぱその法整備が進んでいくと、大家さん攻略と同時にやっぱりその管理組合さんの攻略とか、あと住人の攻略、住んでる人ですね、そこの攻略っていうのも比較的、重きを置いてやっていかなきゃいけなくなるのかなというふうに思っています。まあオーナーさんはですね、法整備が落ち着いて、まあ問題さえ起こらなければいいよみたいなところがあるんですが、じゃあいざそれ始めようと思った時に、まあ物件の種類にもよるんですけれども、まあ、管理組合があるようなマンションですとか、普通のファミリーが住まれてる方ですよね。そういうところであるとやっぱりその住民、近所の人たちがやっぱ不安に思うと思うんですよ。いきなり外国人がいっぱい来るぞみたいな感じになっちゃうとあれなので、まあ、そういう場合やっぱり、今後もですね、法整備が OK、怖いとなったからといってやっぱりですね、そこの部分をしっかりとケアしていかないとまずいのかなというふうに思います。で、中にはやっぱり管理組合的にもう Airbnb ダメですよという形でマンションの管理規約変えちゃうところも出てきていますから、でここら辺はしっかりとですね、押さえておかないとまずいのかな。で、特に物件選びの段階でこうやっぱポイントになるんですけれども、これちょっとノウハウなんですが、分譲貸しのマンションはですね、極力私は避けた方がいいんじゃないかなというふうに思ってます。要は分譲貸しって何かって言ったら、普通のだからマンションですよね。お金貸し買うマンション、でそれで買って普通は住むんですけれども、まあ、そこが例えば転勤とか、まあ、いろんな諸事情でですね、住めないから、まあ、誰かに貸しますよというケースもやっぱあると思うんですよ。 オーナーさんがね。ただその場合っていうのはやっぱりちゃんとしたその分譲マンションって管理組合がしっかりバチッとできてて、で他にやっぱお金を払って自分で購入して住んでる人もいるわけですよ。資産として考えてですね、まあ、資産じゃないんですけど本当はでいるんです。そんな人にとってみたらですね、いきなりある日突然自分の建物の中に外国人がいっぱい韓国客がいっぱい入ってくるってなったらやっぱり不安ですよね。何をしてくれるんじゃという話になりかねないんですよね。ですから私がお勧めしているのは、あの分譲貸しのマンションっていうのはもう対象に入れない、そもそもで。ターゲットにすべきものはもう賃貸マンション、ワンオーナー、要は一棟もの持ってるオーナーさんですよね、まあ、そこを攻略していくっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思っています。なぜかっていうと管理組合が存在しないからですよね、まあ、オーナーさんの一存でその建物の運営が決まるんです。だからオーナーさん許可取れば OK なんですよ。で、まあもちろんその住まれてる方もいらっしゃいますので、まあ、当然ですねオーナー始めますよっていうケアは必要だと思いますけれども、まあ、分譲貸しよりは全然ハードルは下がってくるというような形かなというふうに思っております。で今後ですね、やっぱ民泊っていうものが解禁されてくると、若干そのなんて言いましょうか、今ってさ、サラリーマン向けにワンルームマンション投資いかがですかみたいな話が多分出てきてると思うんですよ。それがちょっと民泊にちょっと衣替えしてですね、来そうな気がするんですよね。要は、単純にワンルームマンション投資でっていうと全然実際儲からないんですよね、事実として。だけど、まあ資産になりますからって聞いてくるんですけど、まあ、その、要は、なんて言いましょうか、ワンルームの部屋を買って民泊で運用しましょうよって話になったら、またちょっと見え方変わるじゃないですか。当然収益性も高いので。だからそういう営業も増えてくるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、ただそれはやっぱ分譲なので、住んでる人もいるってことを考えると、まあ、ちょっと若干リスキーかなというふうに思うんですけどもね。まあ、そういうマンションを買って自分は管理組合の理事長をやっちゃうっていう手もあるかなということもちょっと考えながら、まあ、そんな形で今後ちょっといろんな展開が出てくるんじゃないかなというふうに思っています。法整備が進む中で、まあ、当然そのホワイトになる、まあ、法整備的に認められたよっていうことになると参入者も当然増えてくるので、まあ、いろんな意味でですね環境変わってくるかな。だから単純にまあ競争も激化するのは見えてますし、だから今までみたく単に出せや OK っていうわけではないと思うんですね。やっぱりロケーション選びってことは重要のかなっていうような感じはしています。というわけでですね、まあ、法整備が進んでくるといろいろなメリットもある分デメリットもありますよというお話ですし、逆にまあ交渉しやすくなるのかな、始めやすくなるかなっていうふうに思っています。あとまあちょっとノウハウ的なこともですね、こういう物件がいいんじゃないかっていうお話をさせていただきましたので、まあ、ぜひですねあなたが今後エアビアノビー始める際の参考にしていただければというふうに思っております。でですね、Airbnb に関連する、まあ、専用の情報ですよね。実際こういう手順で始めていきましょうよっていうのをステップバイステップでメール講座形式で解説をさせていただいております。もしですね興味がある場合はですね、ポッドキャストのページのですね左側にウェブサイトっていうところがあると思うんですが、まあ、そこをクリックしていただくか、もしくは説明文にですねメールバーフォームの URL が書いてありますので、まあ、それをコピペしていただいて開くかしていただいてですね登録フォームからご登録いただければというふうに思っております。まあ、そちらの方でですね細かい話をさせていただこうと思っておりますので、ぜひ興味がある方はご購読していただければというふうに思っております。今回の音声は以上になります。ありがとうございます。